ギャオの笑顔でこんばんは。はい、今月も始まりましたギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。皆さんこの1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。さて、早いものでもう11月も後半戦、気がつけばあと6週間ほどで2022年も終わってしまってですね、暦の上ではすでに立冬過ぎまして冬ということらしいんですが、まだまだ冬というよりまあ晩秋秋っていう感じでしょうかね。秋といえばですね、まあスポーツの秋とか読書の秋とかいろいろあるわけですが、まあ今回はですね、まあ運動の話をまたちょっとしようかなと思っているわけですね。前回10月はですね、鉄道の話で、ひたすら、10分使い切ってしまいましたが、その時に話したのが山陽本線倉敷駅方面の開業が1891年、明治24年ということでお知らせしたかと思うんですね。でそうやって考えると、今皆さん私もそうなんですが、まあ、日常生活で、まあ、移動手段といえば大半の大人の方は車の免許をお持ちであれば、自動車であったり、車を持ってない、中学生とか高校生小学生なんかは自転車を使うことが多いかと思うんですね。でもですね、まあ、車も自転車もですね、今から150年前の明治始まった頃は当然日本には存在してない、まあ、自動車自体は世の中に存在してなかったのかもしれませんが、いずれにしても日本国内で車が、まあ、走り始めた、あるいは自転車が走り始めたっていうのはそんなに遠くない過去の話なのかな。当然飛行機なんかもそういうことになるんだろうと思いますね。でということは、まあ、遠くへ行く交通手段というのはですね、まあ、鉄道が開通するまではおそらく人力というか自分の足でしかなかったんでしょうね。まあ江戸時代に結構そのお伊勢参りですか、伊勢神宮に参ったりとかですね、まあ、出雲大社に、まあ、参ったりという、まあ、大きな神社が、まあ、日本各地いろんなところにそれぞれあるわけですが、そういうところへ、お参りに行くというのは結構その江戸時代当時のまあ娯楽の一つということで、まあ、よく言われていますが、まあ、そんなところへ行くにしてもですね、まあ、マイカーもマイチャリもなければ、まあ、マイレッグというか足しかないわけで、歩いて行ったとしたらすごい江戸時代の人はすごい健康というか健脚というか、よくそんな距離を歩いたなというのは感動しますよね。で、私の住んでいる倉敷市藤戸町天城方面はですね、岡山の中央から考えるとですね、こんぴら往来ということでですね、まあ伊勢参りとか出雲大社参るのと同じように、香川県のこんぴら山に参るルートの一部だったみたいですね。でちなみにそのこんぴら山と、湯河山で両参りという話を若干昔したかもしれませんが、いずれにしてもですね、まあ、昔の人はどんどん歩いていたということですね。でつい最近ですね、岡山マラソンというのがありまして、私はエントリーしなかったんですが、大学時代の先輩が、愛知県からお越しになりまして、無事4時間ちょっとで走り切って、お帰りになられたんですが、でその岡山マラソン、私はさっき言ったようにエントリーしてなかったんですが、結構友人仲間の人は参加されておりまして、ちょうどその日だけ結構な雨が降っていましたね。いや雨の中走るの正直大変だよなと思いつつ、それでも完走率、42.195キロですね、完走したの割合が過去岡山マラソンの大会の中で一番いい成績で、 91% かなんかの人が完走したという結果が出ているみたいです。まあこれは参加者を絞ったということがあるのが一つと、もう一つですね、まあ完走を応援するために完走応援隊という人がですね、最後尾に、何人もつけてですね、完走できずにリタイアしそうな人をですね、まあ、励ましながら一緒に走ったという話もあって、実はその、完走応援隊のメンバーの中にも私の友人が数名含まれておりました。あ、そういうのはいいなという気もしました。これから3ヶ月後、2023年の2月の終わりにですね、久しぶりに これもやっぱり3年ぶりですかね、そうじゃ君路マラソンが開催されるという予定になっているので、まあ、私はそれにまあエントリーをして、まあ、無事完走したいと思ってるんですが、その裏側にですね、ちょうど大阪マラソンというのがあって、そっちにもエントリーしている人が結構多いみたいで、日にちが重なったのでどっちへ行こうということで、迷っている人は結構なんだかんだ言って大阪マラソンにエントリーした人が多いみたいです。でですね、先ほど岡山マラソンで、愛知県から来た大学の先輩が走ったという話をしましたが、まあ、レースの後にですね、大学の先輩とですね、岡山駅周辺の某お好み焼き屋ですね、まあ、楽しく、ひとときを過ごしましたが、結構ですね、そうそう、その大学の先輩がこれはめぼしいというお好み焼き屋を前回、岡山マラソンに来た時に見つけてですね、そこに行ったわけですが、結構長蛇の列でですね、これは多分帰るのに1時間ぐらいかかりそうだなということで、別の、お好み焼き屋に行って、まあ、晩飯をおごっていただいたわけですが、まあ、50歳過ぎて先輩におごっていただくという、ことになるとは、まあ、全く思いませんでしたが、とにかく美味しくお好み焼きをいただきました。なかなかですね、岡山はラーメンも結構ラーメン店もいっぱいありますね。でお隣さぬき香川県がありますから、うどんのお店も結構多いですね。でお好み焼きの店少ないかというと、やっぱりこれも多いんですね。結構やっぱり岡山県っていうのは関西に近いからなんでしょうかね。まあいずれにしてもですね、先ほど言ったように、まあ、交通手段が今は車、自転車、飛行機、いろんな乗り物がありますが、そういう時代になってもですね、やっぱり基本は歩いて移動するっていうのは結構重要で、昔の人は一日どんくらい歩いていたんだろうかというのを考えるとですね、まあそんなに遠い距離を移動できるわけもなく、まあせいぜいおそらくその日常生活で移動できる圏内ってのは多分徒歩で1時間2時間ぐらいのところだったんだろうと思いますね。徒歩で1時間っていうのはだいたい4キロから、まあ早い足で歩く人だったら5キロぐらいは歩くんでしょうけど、駅から徒歩何分とかいう表示をよく広告とかで見かけますが、本当にそんな時間で歩けるのかなというのをですね、ちょっと私疑いの眼差しを思って見ていることが多いわけですが、まあ私結構歩くのが遅い方なので、だいたい1時間で4キロぐらいしか歩けない、逆に言うと15分で1キロぐらいのペースで歩くのが、まあ、やっとなのかなという気はしております。でちなみにフルマラソン 42.195 キロを1時間4キロペースで歩くと、10時間半かかるので、当然そんなペースで歩いていると、まあ、マラソン大会では、関門に引っかかってすぐアウトということになりますが、皆さん 42.195 キロとか、まあ、100キロウォークというのもありますが、そういう長距離を歩いた、あるいは走ったことがあるでしょうか。はい、私先ほど、まあ、そうじゃ君路マラソンにエントリーするという話はしましたが、その先にですね、6月の頭になると思うんですが、山陰で行われる100キロマラソンにエントリーする予定でですね、徐々にそろそろ準備をしないといけないなという感じなんですね。100キロっていう距離をですね、走ったこともなければ、まあ、100キロウォークでもですね、今までかつて2回ほどエントリーしたことがありますが、1回目は42キロちょっと、2回目は52キロちょっとで、あえなく、まあ、リタイアした経験があるのですね、まあ、100キロを走るというのは私にとっては未知の世界ではあるんですが、まあ、やってやれないことはなくて、まあ、今からしっかり準備をしていればなんとかなるのかな、まだ半年先のことなので、まあ、今から徐々に準備すれば私の足でもって100キロちゃんとマラソンで完走できるのかなと思いつつ、徐々に筋トレから始めているというところです。はい、皆さん結構歩くの走るの嫌な人もいると思いますが、健康の基本はやはり体を動かすことだと思います。これから寒い時期、体を温めてしっかりと、風邪をひかないようにお過ごしいただければなと思っています。はい、というわけであっという間の10分間使い切ってしまいました。皆様くれぐれも風邪をひかないようにご自愛ください。ではまた来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。